今日もその今ですね、最近見ているシリーズを続けます。イエス様と同じようにというですねシリーズをしばらく見てますが、まあその中で今まで見たように、このイエス様のように歩むなる、まあ成長するというのはごく限られた信者のためではなく、すべての主を信じる者の主の御旨であることをいつも見てます。ですから、まあ、イエス様のようになるということは、同じようになるということは、まあ、私たちの神様と人に対する愛がさらに成長し、そして、まあ、それはいろんな形で現れますね。まあ、今日はその中の一つの箇所、特に聖書の中にはかなりの箇所では私たちがイエス様に見習う、従うというね、こういう箇所もありますが、今日はそういう一箇所ですね、見たいと思います。今日はピリピの2章の1節から8節まで見ますけれども、まずは1節から5節まで見たいと思います。今日はイエス様のように謙遜ということで、この箇所を一緒に見ていきたいと思います。ピリピの2章の1節から5節までまずお読みします。384ページになります。聖書の終わりの方の384ページ、ピリピの2章の1節から5節です。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事も自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られたものです。この箇所ですね、まあ、イエス様のように謙遜というですね、ことを共にしばらく考えたいと思います。まあ、この箇所では私たちもイエス様のように謙遜でいるようですね、呼びかけているわけですね。まずこの箇所のですね、状況について、ここでの状況について少し考えたいと思います。なぜそもそもパウロがこういうふうにピリピの教会に書き送ったのかですね、ここの状況ですね、まあ、ここでの状況というのはよくある問題でありますし、そこにまあ普通の解決も少し考えたいと思いますが、2章のまあ1節2節、特に2節ですね、見ますと、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいという、まあ、ことですね。で、まあ、ここからちょっと伺えるのは、そうではなかったというですね、ことです。すなわち、そうではなかったから、このように、まあ、呼びかけているように、まあ、思うんですね。ここには、まあ、問題があったようですね。このピリピ教会の中で、まあ、不一致があったようですね。例えばピリピの4章の2節には、これは後でですね、パウロが具体的に取り上げてるんですが、ピリピの4章2節ですね、ヨーデアに進め、ストン家に進めます、あなた方は主にあって一致してください。まあ、この お二人の名前ですね。で、まあ、これは女性の名前ですけど、 まあだからといってこう女性が悪いということじゃないんですよたまたまこの時はこの2人が女性ですけど、まあこういう不一致ですね、仲が悪かったのかちょっとした喧嘩があったのかなんかね、そういう状況があったようですね。でまあおそらく、まあ、この2人のみか、あるいはもっとそれがね教会の中で広がっていたかはちょっとわからないんだけども、まあでもこういうことというのはどうですか皆さん、珍しいことですか、教会にしろ学校にしろ家庭にしろ地域にしろ、まあ男女のみならずね、あの女性のみならず男性もそうですよね、そういう不一致が生じる、なんかがちょっとしたこう喧嘩やこう問題意識や、まあこう仲良くできないようなね状況っていうのは、まあ子どもの世代から大人の世代までおじいちゃんおばあちゃんまでですね、ありますよね、私たちのこう社会にはね、珍しいことではありませんし、教会でもまあ残念にも思うんですが、でも教会の中にも あるわけですよ、現実にね、あるわけですよね、時として。だからそういうような意味で、そのようにそういう問題を、まあ、ここで取り上げているんですね。でまあごく普通の問題だと思いますね、珍しい問題ではないと思います。どこの教会にもまあどんな時にも、まあ大きかったり小さかったりしますが、大体こういうのが普通、まあ、あるわけですよね。家庭も学校も職場も地域も、ね、こう言い出せば、まあ、大体どこかねそういうのが普通にあるわけですよね。でその場合には私たちはどうそれを大概考えたり取り組んだりしますか。おそらく通常の解決策としてですね、まあ、双方のお話を聞いて、ね、どっちが合ってるのかおかしいのかその辺を聞いて、そして周りはそこでそのね問題を解決しようとすることも結構多いと思いますね。その考えはおかしいですとか、いやでもそうですよねとか、そんなような話に案外なったりねするものですよね。まあそういうことも一つの解決策だろうと思いますが、でもここでですねパウロがそのようなことを打ち出してないんですね、解決として。そこもすごく大事かなと思うんですね。ですからこのようなよくある問題、そして普通の解決というのも今少し見たんですが、まあ、ここではパウロが打ち出している真の問題と真の解決は違うんですね。ちょっとこうね意見が違ったりこうね、なんていうかな、こう合わない人ね、あの人ちょっと合わないなとかね、そんなこともあると思うんだけども、この真の問題はもっとね 深いことなんですね。誰がどう言ったかどうしたかというね、どっちが正当かちょっと間違ってるのかというようなこう会話になりがちですが、もっと深みのあるもので、パウロは双方のそれぞれのその人に対する他人に対する態度ですね、心の持ち方をここで、まあ、取り上げているように思うんですね。この3節から見ますと、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいと、こんなふうにこうもっとこうね本質的な心の持ち方、態度ですね、考え方、そこをですね指して、そこを狙って、そしてさらにはこの5節では、あなた方の間ではそのような心前でいなさいというですね、それはキリストイエスのうちにも見られたものですというふうに、イエス様の例を用いてですね、イエス様に見習いなさいと、こういうふうにこう、まあ、呼びかけるわけですね。結局心の問題ですね。問題は私たちは、まあ、自分のことを、まあ、高く思ったり、まあ、傲慢だったり、そしてその結果、まあ、自己中心という表現がありますね。 虚栄という表現もありますね、この3節に。だから、まあ、今回のこう、ね、不一致、どっちがどういったかどうしたか、まあ、ということをですね、取り上げて、じゃあどっちがいいのか悪いのか、まあ、そんなこともできます、切りなしにできますよね。でも、もっとね、本質的な問題が、深みのある問題があるんです。それはここで、まあ、謙遜のなさというかね、傲慢であることというか、自分の主張ばかり考えているというですね、そういう心の持ち方の問題をパウロはむしろ指摘してるんですね。ですから、こういう謙遜のなさですね、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいとか、ようにですね、こうあるわけですよね。本当にこのイエス様のように習いなさいとかね、そんな風にこうあるわけですよね。で、結局この謙遜というのは、まあ、世の中にあるこう建前的な謙遜を指してません。よくありますよね、私は何それ何こう、こういうのはよくできませんね。こう言ってますが、何を期待してますか。すぐ誰かが、いやいや、ちゃんとできますよ、素晴らしいですよっていうのをなんかね、期待している場合も少なくないでしょ。ね、私たちはそんなものでしょ。ですからね、まあ、そのようなですね、建前的なね、あの謙遜じゃないんですよ、ここで言ってる謙遜はね。ですから、ここで取り上げている真の問題というのは、傲慢という問題なんですね。まあ、3節では自己中心というのを、日本語訳では自己中心になってますね、この進化訳は。まあ、口語訳では党派心という表現になってますね。英語では、まあ、いわば喧嘩になってますけど、まあ、まあ、ともかくその辺なんですけど、おそらくこれはそういうなんかね、喧嘩の折に、党派をこの自分のグループをね作る、そしてこう仲間を作る、そうなりますよね。2人が喧嘩するとたちまち双方ができてね、仲間とそれがこう広がって、派同士のこう喧嘩になったりね、下手するとそれが教会の中を分裂させるようなものまで発展してしまうようなね、悲しい話ですけど、でもよく人間が集まればあることなんですね。で、その根っこには何が問題かっていうと、それはこの党派心を生み出す傲慢ということをですね、パウロが指しているわけですね。傲慢というのがそういうふうに、まあ、個人が喧嘩をしたり、あるいはそういう党派を作って喧嘩するようなね、ことにつながるというね、まあ、そういうようなことをパウロがここで言っているわけです。結局そういうふうな意見が食い違ったり不一致が生じると、まあ私たちは負け嫌いですから、そうですよね。ですから、頑張ります。負けないように。自分は少々間違ってたかなってこう反省があっても、それをなかなかこう言えない、言わない。折れないようなね、そんなことが案外生じてしまいます ね。私たちがそのような傲慢によってですね、喧嘩が広がったり、問題が悪化したり、大きくなっていくようなね、そんなことをこうしばしばこう見るわけですね。ですから、その根にある真の問題は、単なる喧嘩がどっちが正しいかということよりも、心の持ち方ですね。傲慢である、自分のことを考えるのみで他人のことを顧みないというね、そこがこう問題なんだとですね、このパウロがこの指摘しているわけです。この3節にはもう一つですね、まあ、自己中心という表現、党派心という、ね、表現、虚栄という表現もありますね。まあ、虚栄どうでしょうかね、皆さんよく使われる言葉ですか。私もちょっとね、日本語としては不慣れですけど、 まあ、でもちょっと調べましたら、ね、見栄っ張りとかね、まあ、なんていうか何もないのにこうえばってるというかねそんなこう表現のようですね。だから、まあ、人たちが、まあ、周りの人がですね、自分をこう高く評価していただきたい、特にそこには自慢のできることがないけれども、まあ、そこをそれでも自慢しているようなね、そんなこう感じの表現でしょうかね。だからそうなると私たちは自分の過ちをなるべくバレないように隠そうとしたり、あるいは自分がよくできることを、まあ、主張したりね、みんなにこう見せたい、見せたがる、見ていただきたいと、もし見落としてしまうものならちょっとこうねさりげなくどうですかとこうね聞いてみたりそんなこともしますよね。結局よく思われたい、ね、こんな虚栄ですね。で、まあそんなようなですね、この虚栄という言葉からすると、まあ、栄光というね、言葉も入ってますけども、虚栄ですから偽物ですよね、本物じゃないですよね。そんなことも、まあ、空っていうかね、そういうこうなんかね中身のない栄光というかね、そんな感じですよね。で結局このような思いが働きますと、私たちはイエス様が私たちに、まあ、イエス様が他人とこう接したような接し方ができないわけですよね。邪魔になるわけです、このね思いが。だからパウロはここでそれこともですね取り上げてますね。結局一致と交わりを損なうんですね、高慢というのは。この2節では、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。まあ、この一節もねすごいですよね。まあ、こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、これはねパウルがあるんだろうかなと悩んでませんよあるんですと言ってるんですね。そういうのありますよありますから、ありますからこうしなさいなんですよね。こういうね、さまざまな私たちは神様の祝福、愛情、その豊かな恵みに預かっているものですから、こうすべきですということなんですね。で、確かにそうなんですね。私たちはキリストの御体につながれています。多くの恵みに預かってますね。イエス様は頭で、私たちはその体ですが、ですから本来ならば本当に密接なつながりですね、親しい交わり、お互いのことを思いやるこの関係ですが、ですがそれが、なっていないというね、状況で、ですからパウロはここでそのことを取り上げているんですね。どうでしょうか、皆さんの体は互いにですね、こう手とかそのいろんな細胞が互いに助け合いませんか。健康ならばそうですよね。まあ、健康を損なうと体がの中でね喧嘩が生じますよね病気していますよね。ですから教会の場合もそうなんですよ、ね、私たちはキリストの体のそれぞれ 部分であり、本来ならば交わり、豊かな密接な交わり、そしてお互いに励まし合う、助け合う、こういう間柄ですが、そうでない場合にはそれは不健全でね、まあ、病気であり、まあ、本当にこの高慢から来るですね、こういう問題をこのパウロが取り上げてるんですね。ですから問題は、まあ、確かにあの不一致、こういうこんなこういろんな、喧嘩のこう要因というか内容というのもあるんだけども、それより深い、それだけ解決すれば済むということではなくて、その心の持ち方ですね、考え方、 そこにあるこう姿勢というかね、互いに対するこう私たちの姿勢をパウロがここで取り上げているんですね。ですから傲慢というのが問題であり、解決としてはイエス様のようにイエス様のように謙遜を学ぶことが真の解決としてパウロがここで進めているんですね。5節には、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい、すなわちこの3節4節受けてですね、互いの何事も自己中心や共栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい、自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。でそのように私たちがそのような心得でなければならない、それはキリストイエスのうちにも見られたものですとありますね。イエス様がそのように生きたんです。だからパウロはここではですね、まあ、教会はそうしませんとガタガタしますから困りますよと言ってるんではないんです。イエス様に見習うはずです、ね、あなた方はイエス様の弟子です。イエス様がそういうふうに生きたでしょうか。いや違います。イエス様はこう生きたんですから、私たちもそう生きるべきです、ね、このようにこう呼びかけてるんですね、まあ、このイエス様の謙遜について、それから6節からですね取り上げてますね、6節から8節ですね。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われましたとあるわけですね。イエス様のこう謙遜さですね、この謙遜な歩みをここで示されているんですね。ですからこの問題の解決は、ピリピ教会の兄弟姉妹の解決は、イエス様に目を留める、イエス様のような生き方をする、そうするとすればこの問題はおのずと片付いちゃいますよね。私たちにも同じように進めているわけですね。イエス様の謙遜というと どのように謙遜だったんでしょうか、まあ、ここにもあるように、神であるのにですね、6節では神であるのにそれを捨て、そして自分を無にし使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたとありますね。本当にそのしもべという形、無にしですね、そしてこの私たちの間に住まわれ、そしてなんと死にまで従順であり、その死というのも単の死ではなく十字架上の死、最もこう卑しい、最もこう恥ずかしい、最もこう詐欺すめられるこう見下されるようなですね、この死に方、十字架にまで謙遜に従順に従われたんですね。だからそう考えると、イエス様の謙遜というのは、さっき言ったようなこう社会の中でよく見るような、私は何もできないよねっていうようなこういうようなこう建前的な謙遜じゃないんですね。真に主は全てを捨て私たちのために生きたというね、誠の謙遜ですね。他人のことを思う謙遜、それこそここにありますよね。3節にも、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいという、このような生き方を主はなさったというですね、ことです。で、まあ、この4節ですね、時々こんなふうにこう僕も説教聞いたことあるんですね。自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい、ほら他の人のこともとあるから、それは自分のことも考えなくちゃなりませんよっていうね、さあ自分のことも考えましょうよねっていう、そんな説教になってしまうんですね。どうしてそうなるのか僕は分かりません。ごめんなさい、そういう説教聞いたことあれば、まあ、申し訳ないんだけど、 この箇所は明らかにそういうふうなことを言わんとしていません。それはですね、前提として私たち人間は自分のことを考えるものなんだと。そしてだからそのように私たちは他人のことも考えるはずですよというふうに呼びかけてるんですね。まあ、もっとも日本では特にこのグループ精神が強いので、その自分のことを思わないで、この皆さんに合わせるようなことがあると思いますが、でもそれはですね、逆さにすれば自分のことを王に考えてるんですね。どういうことかというと、日本でありますよね、出る釘が打たれる。ですから皆さんと合わせるのは決してですね、それは自分のことを考えていないのではないんです。自分と皆さんに合わせなければ大変な目になるからそうするのだとこれは決して謙遜なね、時には謙遜かもしれませんが、純粋に謙遜ではないんです。自分の身を守ろうとしてるそういう ある意味賢いんでしょうけども、そういうことですね。でもイエス様はそのような生き方をしていないんです。自分の身を守ろうとはしていないんですね。だから本当に私たちもですね、本当にイエス様に見習うべきですね。で、そういう意味ではイエス様に習う必要がありますね。私たちは、周りからなかなかこのような謙遜は学びようがないんですね。そういう人は非常に稀だと思います。私も、いい参考にならないと思いますでもイエス様から学ぶというのは重要ですね。で、結局本当にこの私たちがイエス様に似ることを目指すのであれば、本当にそのイエス様からこの謙遜を学ぶということは大事ですね。おそらく私の思いでは、高慢というのは最も私たちに根強い罪だろうと思います。ある意味高慢というのは全ての罪の根っこでもあるように思います。そういうのも、この悪魔はまずはどういうふうに神様に逆らったかと言いますと、神様に仕えるものではなく己が神となるというですね、うのぼれたこう思いからですね、神様に逆らう始まりですから、アダムとエバの罪の始まりも言うならばそうですね。この神様よりも自分が正しいことが分かるだろうとですね、思って、まあ、そういうところから神様に逆らってですね、罪が発生するわけですよね。でもイエス様は私たちを罪から解放するために来られたんです。それは単に罪の裁きだけではなく、罪のその私たちをがんじがらめに縛るこのものから解放するために来られました。ですからこの高慢からですね、私たちを解放するために主は来て十字架で死んでくださったんですね。ですから私たちは確かにですね、高慢というのは根強くなかなか抜けないけれども、主に本当に御前において私は本当にこういうような意味で高慢であり、どうかこの罪を許しください、助けてくださいというですね、切な思いで祈るならば、主はそのような私たちを本当に助けてくださると確信するんですね。で、まあ、例えば私たちは、まあ、ちょっと1箇所2箇所ですね、見たいと思いますが、第一コリントの4章の7節ですね。こんな箇所もありますね。第一コリント4章7節ですが、322ページですね。322ページ、第一コリント4章7節、一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないように誇るのですか？という、かなり厳しいですよね。まあ、ここではですね、このコリント教会もね、そういう不一致がありましたね。互いにこう比べごっこをして、どっちが偉いのか素晴らしいのかと、こんな風にやってましたからね。パウロがそれに対してこのようなことを言っているんですね。結局は すべて神様からいただいたものではないですか。いただいたとするならば、なぜそれを自慢するんですかというね、こういう聞き方ですよね。でもそうじゃないですか。私たちの命にしろ、まあ頭がなかなか切れる人だとしてもですよ、その能力というかは神様からいただいていないんですか。もちろん勉強したり取り組んだり、でもその取り組むことのできるこの何て言いましょうかね、その力そのものも神様からいただいていませんか。そんなことなんですね。ですから私たちはそういう意味では本当に神様の前に高慢になるということはバカバカしい話なんですね。愚かしい話ですよね。まあそんなわけでこの謙遜を学ぶですね。さあピリピ書2章に戻りますと、まあそのようにですね、このようなごくわずかごく普通の問題をですね、パオロがこのように解決を進めています。そもそも問題は高慢です。ですからイエス様から謙遜を見習いなさいとこう言ってるわけですね。で最後にですね、イエス様のように謙遜を学ぶとすれば、そのどういう結果があるのかを考えて終わりにしたいと思いますが、まあ、この2章の9節から9節10節と見ますと、イエス様の実例が出てますね。2章9節、それゆえ神はこの方、まあ、イエス様ですね、この方をキリストを高く上げ、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、神父なる神が褒めたたえられるためです、あるわけですね。で結局イエス様の場合じゃどうなったのか、ね、イエス様は本当にこの謙遜にすべてを捨てて、私たちのために思い、私たちのことを思い、この生まれ、この世に来られ、生き死なれたということなんですが、じゃあその結果はどうですか。それはですね、最終的に神様がこのようにするものを引き上げてくださるということですね。イエス様をそのようになさったということです。そしてその同じ原則が私たちにも示されているんですね。ペテロの第一ペテロの5章をちょっと見ていただきたいと思うんですが、第一ペテロの5章の5節ですね、このように記されていますが、458ページ、同じように若い人たちを長老たち従いに従いなさい、皆互いに謙遜を身につけなさい、ねね、皆互いに謙遜を身につけなさい、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。神様は私たちをちょうど良い時に高くしてくださる。最終的に神様は私たちを引き上げてくださる、高くしてくださる、その真の栄光を与えてくださる。今日の話には虚栄っていうのがありましたよね。中身のない、本当はこう作ろったね、こう見かけのこう何か栄光、周りの人はそれに騙されるかもしれません。しかしながら神様はもちろん騙されませんし、中身のないものですからね、どうでもいいわけなんですが、しかしながら神様は真の栄光を与えようとしておられます。ただしそのためにはまずは謙遜でいなければ、そして神様の御手に委ねなければならないというこの前提がありますね。それが最終的にはそのように主がなさってくださる。もちろん私たちはイエス様とは違いますよ。イエス様の場合は全てのものより高くされ、 すべてのものはイエス様を拝むわけですが、私たちはもちろんそういう身分ではありませんよ。でも真の栄光を主は与えようとしております。私たちに見合った正しい栄光を与えようとしておりますが、その前提としては謙遜が必要です。でそうすると主はちょうどいい時に私たちを引き上げてくださるんですね。でもう一箇所ですね、見ますが、マタイの11章ですね。マタイの11章の28節ですね。まあ、このマタイの11章28節というのは本当に多くの人が愛用するこう聖書箇所かと思いますね。でよくあの教会看板にも掲げられてますし、まあ、幕張教会も前の街道でそういうふうに掲げてましたね。今の街道は違うと思います、ないと思いますが、前のね古い、まあ、本当ずっと前の話ですけどね、掲げてました。まあ、このマタイの11章の28節21ページですが、すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。でこの特に28節は、まあ、なんていうかね、よくあの救いの証の中にも聞きますね。こういう箇所を見て、これに惹かれてイエス様を信じましたとかね。で確かに素晴らしい箇所なんです。でも僕は時に思うんですが、この箇所をちゃんと分かってんのかなっていうことをちょっと疑問に思うこともあるんです。というのがこの続きがあるんですね。29節、私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです、とこう続きがありまして、まあここでですね、この安らぎ28節、皆さんがこうねいろんな重荷を抱えていて、私があなた方に休ませてあげますと言ってますのに、まあ惹かれるんだけど、その休みを休ませてくださる、その何て言いましょうか、その方法というか鍵となるのが29節なんですね。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。安らぎのきっかけは何ですか？イエス様から学ぶということです。イエス様と一緒に首輝きをするということです。イエス様と一緒にこの生涯を過ごすということです。そしてイエス様と一緒に過ごすということは、イエス様から何を学ぶんですか？ここにあるように心優しくへりくだっていることをイエス様から学ぶということですね。 ですからイエス様のように謙遜になる、その結果は何かというと、最終的には神様から栄光をいただくというね、引き上げられるということですが、今のところ、まあ、すぐに期待できることは何かというと、それは安らぎを見出すということです。安らぎを見出す、ね、私たちがこの心優しくという表現は、他の訳では、まあ、いわばこう従順という、ね、ようなことを指すような表現なんですが、こう従順と謙遜、まあ、本当にこの従順と謙遜をですね、私たちがイエス様から学べば、それはですね、本当に疑いもなく私たちの心にはこの世にないこの安らぎというのが与えられます。まあ結局安らぎがないというのは押し合いごっこというかね負け嫌いで意地っ張りで、そのねこう競争し意見を通そうとする、そのような中でですね、それは当然安らぎはありませんよね。でもイエス様からですね、私たちは従順と謙遜を学べば随分とこの変わるわけですよね。そこをこう指してるわけですね。 まあ、もちろん最終的に神様は私たちはを引き上げてくださいます、栄光をくださいますが、しかしながらその途中の歩みの中でそのようにはならないとしても、私たちはあの当時の弟子たちが喧嘩したように誰が一番偉いのかはそんなことを考える必要もないんです。喧嘩する必要がないです。押し合いごっこなんかいりません。イエス様と区引きを一緒にしてますから、そこからですね学んでいるとすれば、それで私たちには言葉に言い尽くせないこう安らぎというのが与えられます。どうでしょうか、皆さんイエス様のようになりたい、そのように思いでしょうか。その一つは謙遜ですね。謙遜、高慢というのは私たちと周りの人との関係をダメにします。天のお父様との関係もダメにします。私たちは本当に誰が正しいのかをこう主張するよりも、根っこにあるこの高慢という問題を取り上げてですね、そしてむしろ本当にそれではいけないのだというですね、悔い改めとともに主から学ぼうとする、イエス様と一緒に区引きをしてですね、その謙遜を学ぶ時に、その結果ですね、私たちには安らぎが与えられ、そしてその最終的には主がそれを喜ばれ、私たちを引き上げ、正しい見合った主の喜ばれる栄光を与えてくださいます。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのような箇所一緒に学ぶこともでき感謝いたします。賭けの多いもので、本当にしばしば高慢で意地っ張りで、本当に自分の意見をどうにかでも通そうとするような罪深いこのものですが、でもそのような私たちのために主は尊い命を捧げお救いくださった大きな恵みをまず感謝いたします。そしてその見救いの中に私たち置かれ、さらには成長できますように、さらにはこの点も改善されますように、この点においても主に似ることとできますように、どうか私たちのうちに豊かにお働きを導きください。本当に私たちも主から学びつつ、くびきを共にしながら謙遜を学び、従順を学び、そして安らぎと、ゆくゆくは主の喜ばれる主のご栄光になるものとされますように、主をどうかお働きください。この祈りを主イエス様の尊い名によってお祈りいたします。アーメン。